かぐや姫。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは毎日竹やぶに行って竹を取り、その竹でいろいろなものを作って暮らしていました。ある日、おじいさんは竹やぶで不思議な竹を見つけました。竹の根元が光っています。おじいさんは、なんでこの竹は光っているのだろうと不思議に思って竹を切ってみました。驚いたことに、切った竹の節の間にはとても可愛い女の子がいたのです。おじいさんは小さな女の子を手のひらに乗せ、急いで家に帰りました。おばあさん見てくれと叫んで、おばあさんに竹の中で見つけた女の子を見せました。おばあさんは、神様が授けてくださったのでしょうと喜びました。おじいさんとおばあさんは女の子にかぐや姫という名をつけて可愛がって育てました。かぐや姫はあっという間に大きくなって、光り輝くほど美しい娘になりました。おじいさんとおばあさんはかぐや姫をとても大事にして、3人は幸せに暮らしていました。かぐや姫を竹やぶで見つけてからというもの、おじいさんは竹を取りに行くたびに竹の節の間で小金を見つけました。おじいさんとおばあさんの暮らしはだんだん豊かになり、竹取りのおじいさんは大きな屋敷を建てました。家を出ることのないかぐや姫でしたが、とても美しいという評判は国中に広まりました。その噂を聞いて、たくさんの男の人がかぐや姫に会いにやってきました。でもおじいさんは男の人たちをかぐや姫に会わせません。ほとんどの人たちは諦めて帰っていきました。でも、かぐや姫をどうしてもお嫁さんに欲しいと望む5人の貴公子だけは、寒い日も暑い日も竹取りの家にやってきました。かぐや姫はおじいさんにこう言いました。その5人の方に、私が欲しいものをお伝えします。お願いしたものがいただけたら、その方のお嫁さんになります。かぐや姫は誰のお嫁さんにもなる気はないので、大変難しいものを頼みました。石造りの巫女には、天竺の仏様の石の鉢を持ってきてくださいと言い、倉持の巫女には、金の幹で白玉の実がなっている木を持ってきてくださいと頼みました。阿部の村寺には、中国にあるひねずみの皮衣を、大友のみゆきには竜の首の五色の玉を取ってきてくださいと頼みました。最後には磯の神の丸たりに、ツバメの小屋すがいを持ってきてくださいと言いました。かぐや姫の注文はどれもこの世に本当にあるかどうかさえわからないものばかりで、5人の貴公子は途方に暮れました。長い間、5人は竹取りのおじいさんの家に戻ってきませんでした。最初に石造りの巫女がかぐや姫のところにやってきました。でも天竺へ行くふりをして、京の都の近くのお寺から古くて汚い石鉢を持ってきました。かぐや姫はそれが偽物だとすぐ分かりました。天竺にある仏様の石鉢は古くても光り輝いているのです。大金持ちの倉持の巫女は、金の幹で白玉の実がなっている木がどこにあるのか分からない上に、遠い国まで行きたくないので、職人に似たような木を作らせました。そしてそれをかぐや姫のところに持って行きました。大変素晴らしい木だったので、かぐや姫もこれは本物かと思いましたが、その時、木を作った職人がお金をもらいにやってきたので、偽物だとバレてしまいました。ひねずみの皮衣を頼まれた阿部の村寺は、高いお金を使って中国へ行く職人にひねずみの皮衣を買ってくるように頼みました。そうして素晴らしい皮衣を手に入れて、かぐや姫のところへ行きました。とても綺麗なひねずみの皮衣ですね。本物だったら火に入れても燃えないはずです。確かめてみましょうとかぐや姫は言い、火の中に皮衣を入れてしまいました。皮衣はボーボーと燃えてしまいました。残念ながら偽物だったのです。阿部の村寺は恥ずかしくなって逃げ出しました。4番目の大友のみゆきは、勇敢にも竜を探しに船で旅に出ました。 でも竜がどこにいるのか誰もわかりません。長い間海をあちこちさまよいましたが、竜はなかなか見つかりません。そのうちに大友のみゆきはひどい嵐に遭い、命を落としそうになりました。竜探しを諦めて国に帰りましたが、体を壊してかぐや姫のところに行けなくなってしまいました。最後にツバメの小屋すがいを頼まれた上の丸たりは、ツバメの巣の中を探し回り、ついに小屋すがいを見つけたと思い、それを手に取りました。そして急いではしごを降りようとした磯の神の丸たりは転んで怪我をしてしまいました。その上、ツバメの小屋すがいと思ったものは古くて汚いツバメの糞でした。磯の神の丸たりもかぐや姫をお嫁さんにもらえませんでした。帝の耳にまでかぐや姫の噂は届きました。帝はその美しい娘に会いたくなり、わざわざ竹取りの家まで行きました。そしてかぐや姫を一目で気に入り、宮中に連れて行きたくなりました。かぐや姫は、私は人間の世界のものではないので行けませんと断りました。でも帝はかぐや姫のことが忘れられませんでした。ある夏の晩、かぐや姫は月を見て涙を流していました。おじいさんに竜を聞かれても、かぐや姫は黙っています。かぐや姫は毎晩月を見て寂しそうに泣いています。おじいさんとおばあさんはとても心配になりました。8月の十五夜の前の日、かぐや姫はおじいさんとおばあさんに涙の訳を話しました。私は人間の世界のものではないのです。月からやって少しの間だけこちらで暮らしてまいりましたが、そろそろ帰らなければなりません。中央屋になると月から天女が迎えに来ます。今までどうもありがとうございました。おじいさんとおばあさんはとても寂しくなりました。行かないでと言っても、かぐや姫は帰らなければなりません、残念ですが仕方がありません、ごめんなさいと答えるだけです。おじいさんは帝にこの話を伝えました。すると帝は、かぐや姫を月へ返さないようにと2000人の武士で竹取りの家を囲いました。十五夜の晩、おじいさんの家の周りは武士でいっぱいでした。半分は屋根に登り、半分は家の周りに立ち、かぐや姫を守ろうとしています。家の中ではおじいさんとおばあさんがかぐや姫の手を取り、月の人を待っていました。外では弓と矢を持った武士たちが満月を見つめていました。すると月が一番丸くなった時、天から不思議な光とともに月の人が降りてきました。月の天女たちは光り輝いていて、武士は眩しくて矢も放てません。不思議なことに、戦う力もだんだんなくなっていきました。武士たちもおじいさんとおばあさんも何もすることができません。かぐや姫は一人家を出て月の人に会いました。かぐや姫はおじいさんとおばあさんに最後の挨拶をしました。私もお別れはつらいのですが、月の世界に戻らなければいけません。時々月を見て私のことを思い出してください。そして天女がかぐや姫に天の衣を着せ、再び月の人になったかぐや姫を月へ連れて行ってしまいました。